さんレディオ。
はい、第75回トラさんラジオ始まります。今回はですね、トラさんラジオのゲストとしては歴代3番目ぐらいに遠いところから来ていただきましたね。3番目というか1番目と2番目はあのハワイからなんですけれども、ご主人とおかみさんが会を違ってですね、来ていただいたことがあるんですけれども、ハワイに次いで遠い方がですねゲストで来てますね。なんかすごいですね。ここに来るまでの交通費は一体誰が出すんだっていう感じなんですけれども、果たしてどこから来たのかっていうのはこの後聞いて、お楽しみということで、他に今バーっといろいろ思ってる思い起こせばですね、どうでしょうかね。地方の方に参加していただいたことってありましたかね。京都の方とかもしかしたらいたかもしれないですけどね。もし都合が合えばですね、あの地方の方にも、たまには出ていただこうかなと、いうようなこともね考えておりますけれども、地方の人にも出ていただけるトラさんラジオということでね、進めていきたいと思います。第75回トラさんラジオ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、ブログラーメン本位のブログマスターおごぽこさんをお迎えしております。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
おごぽこさんはですね、なんとトラさんラジオのために福岡から来ていただいたということでね、はい、わざわざ来ました。本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
福岡といえば博多ラーメン、久留米ラーメン、はい、ありますからね、はい、日本三大ご当地なんて言われておりますけれども、うん、はい、そのうちの一つということで、はい、そういう豚骨ラーメンの人から見た東京のラーメンというのはまた随分違った見方が、はい、あるんじゃないかと思いますんで、はい、その辺を含めてですね、いろいろお伺いしたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まずはですね、おごぽこさんの、あ、これおごぽこさんの、あのハンドルの由来なんて聞いてみて、長いですよねこれね。
いや、まあ、短いですよ。
あ、短いですか。はい、じゃあまず名前の由来から、
は
い、
これあの、カナダに、
カナダ、はい、
おごぽこっていう、あの UMA、まあ、要は未確認生物がいるらしいんですよ。
未確認飛行物体は UFO ですけ ど、未確認生物ってのは はい、おごぽこっていうんですか。
はい、カナダにいるとされてるそのおごぽこっていう怪獣みたいなのがいる。
怪獣みたいなのがいるわけですね。はい、それでもそれは誰も見てないわけですね。
見てないですね。おでそれをふざけて、あの最初つけたんですよ。
それに似てるとかそういうことじゃないですか。
全然
全然違うわけですね。
あのふざけてつけて、そのままこう使うようになっちゃった。
定着しちゃったんですか。
はい、
あ、そうなんですよね。私もね、突然あのおごぽこさんのブログを読みたくなった時に、はい、おごぽこだけで検索するんですよ。はい、そう、全然違うのがなんかブワーっと出てきて、あれなんだこれ、はい、なんていうのがあるんですけど、それがそういうことなんですよね、きっとね。
そうです。はい、
それとですね、もう一つ、あのあれこれじゃダメだと思って、おごぽこラーメンでやったら絶対出てくるだろうと思ってやったらですね、
はい、
おごぽこさんのお弟子さんのジーノさんのページがトップにしちゃうんですけど、はいはい、これはどうしたことなんでしょうね。
いや、ちょっと多分彼に私かけって言ってるからですね。あ、私との食べ歩きを。
あ、なるほど。逆にじゃあ向こうはおごぽこという名前とラーメンっていうのを連呼してるのかもしれないですね、はい、もしかするとね。
は
い、
やっぱり私の方は漢字でラーメン、ラーメン本位は漢字
なんで。そうですね、あのブログのタイトルが漢字のラーメンに本位で、はい、あの 4つの漢字ですよね。
そうです。
なるほど、そういったものもあるかもしれないですね。
はい、
私も何回もあのおごぽこさんのページをそろそろ見なきゃと思って、ね、あのブックマークに入れときゃいいんですけど入れてないもんですから、
お願いします。
日々ラーメンっていうジーノさんのね、はい、ページが出てくるわけなんですけども、まあ後でちょこちょここのジーノさんの話題が出てきますので、はい、そういうお弟子さんというか部下と、部下でもあるんでしたっけ。
まあ、部下ですね、
はい、部下ですね、はい、がいるということで、そういうのも踏まえながらちょっとあのお話を聞いていただければと思います。はい、まずおごぽこさんのそのラーメンとの出会いというか、はい、ハマりというか、なんかその、うん、今に至るまでのきっかけというんですかね、はい、転機というか、なんかその辺があるんでしたらちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、
そうですね、最初にあの2001年ぐらいですね。
2001年ぐらい、あ、はい、割と最近の話なんですね。
はい、 東京に出張で来まして、
はいはい、
まあ、それは2泊ぐらいだったんですけど、
はいはい、
でその時に、あのたまたま東京のラーメン屋さん .com っていう本を購入しました。
なんか聞いたことあるような本ですね。
はい、でまあそこでこう大崎さんの紹介も載ってたりして、
はいはい、
でそこでなんか武蔵と青葉、はいはい、中野のこの2つがちょっと目に留まったんですね。
お
でこうすごい超有名店があると、でちょっと観光気分で行ってみようと、もう一人いたんでですね、
はいはい
はい、彼と行ってみようというので行きました。
まずその前にですね、はい、福岡出身ですよね、
はい、
ですからその東京出張っていうのはまあ当然福岡から来てるわけですよね、
はい、そうです。
福岡ではラーメンはどうだったんですか。
その頃まで全然意識して食べたことないですね。
あ、意識して食べたことがない、はい、
で別に豚骨が好きでもないし、そのもう食事の一つ、もうでしたね。
あ、じゃあ地元であの食べ歩いたり、はい、そのネットで調べたりとか。あ、
全然なかった
ですね。全然なかったですね、はい、もう全然って言い切っちゃうぐらい全然なかったです。
お、はい、
そんな人が突然その東京のラーメン屋さん .com を買って、うん、
はい、
あ、なんか東京のラーメンは変わってるなみたいな感じで、ちょっとじゃあ何軒か観光で食べてみようかみたいな。
はい、
そうです。じゃあまずその武蔵に行った時の感想をちょっとお伺いしたいと思うんですが、うん、
武蔵はあんまりその劇的に美味しかったとか、そういうのはなくて。
あ、それってあれですよね、はい、2001年だからもう、うん、絶頂期といいますか、まあ、行列もすごい、
う
ん、
そうですね、平日でしたけどやっぱ1時間近く並んで。あ、
そんなに並んで食べましたか、はいはい、あのラーメンにハマってない人が1時間も並んで食べるっていうのはこれもすごいことですね。
そうですね、一人だと多分できなかった。
あ、
そのもう一人いたからちょっと
相棒がいたからよかったって
感じですね。話しながら待てたと。
それこそまさに観光気分ですかね、
はい、そうです、完全に観光です。
なるほど、はい、1時間並んで食べましたと。
はい、はい、でまあこういう魚臭いラーメンもあるんだなと。
あ、当然、はい、福岡にはそういうラーメンないですもん ね、
ないですね、
はい、でも醤油は福岡は、まあ、ちらほらとあるぐらいなんですかね。
うん、初めてやっぱ醤油ラーメンを意識して食べたのはここだと思います、
もう初めてなんですね、
はい、
その割にはあんまり感動しなかった
と。特になかったですね。
なんでこんな並んでんだろうなみたいな。
面白いなっていう。
面白いなぐらいなんですね、
は
い、
そうですね、
はい、それでじゃあ次2軒目のその青葉に行きましたと、
はい、
青葉はどうだったんですか。
青葉はちょっと衝撃を受けましたね。
青葉は衝撃を受けましたか、は
い、やっぱちょっと分かりやすかったっていうのもあるかもしれないですけど、豚骨業界ですね。
あ、そうですね、まあ、豚骨、まあ、ちょっと白濁っぽいところもありますからね、う
ん、それでやっぱり美味しいなと。
お、
こういうのがあるんだなと。
なるほど、武蔵は衝撃がなく、
はい、
あんまり美味しいなでもなく、
はい、
青葉は衝撃を受けて、はい、なおかつこれうまいなっていう。
うまいなと。
お、はい、そうなんですか、
うん、ただこの頃はまだでもまあそんな食べ歩くほどでもないなっていう、まあ良かったなといういい土産話になるかなっていうぐらいの感覚でしたね。
そんな感じなんですね、
はい、
その当時ってのはまあせっかく本も買って、まあ、東京も2泊3日ぐらいだと、
はい、
なんかいっぱい食べちゃおうかなみたいな感じもあると思うんですけど、
それはちょっとなかったですね。
なかったですか。
っていうのはやっぱ1日1杯だろうと、ラーメンはラーメン1日1杯だろうと。
ラーメン1日2杯食ったらこれなんか体おかしくなっちゃうじゃないかみたいな。
そうですね、それは健康に悪いだろうと。
なるほど、でも今から思えばそんなこと全くないってことですね。
今やばいですね、もう1日10杯とか食べちゃいますからね。1
日10杯平気でやってもでも健康損なってないですからね。
そうですね、意外といけるなっていうこう感じですね、
うん、でその時はじゃあ1日1杯ぐらいでその、はい、東京のラーメン屋さん .com という本を買って、うん、
はい、
他にも回ったとことかあるんですか。
あとは横浜まで足伸ばしまして、
はいはい、
あの吉村屋に行きました。
あ、吉村屋行きましたか、
はい、
ええ、
で吉村屋もやはりここはかなりハマりましたね、
はいはい、
これはもううまいなと。
お、
は
い、どうなんですかね、博多の人から見ると、うん、やっぱりその家系って麺があまりにも太いじゃないですか、だからあの某家系ラーメンがですね博多に進出して、はいはい、破れ去って帰ってきたりしてますけど、はいはい、
そうですね、う
ん、ダメなのかななんて思うんですけどね。
そこ逆に私があの博多でそれまでその細麺の豚骨が好きっていうのじゃなかったのがあったのかもしれないです。
あ、は
い、
あ、なるほど、逆にそのラーメン好きじゃなかったからっていうのも多少あるかもしれないですね、
はい、真っ白だったからですね。
あ、なるほど、
いきなり武蔵青葉吉村屋っていうのが刷り込まれたような感じで。
あ、なるほど、
そこからスタートしたんで、まあ、それがまあ良かったのがあって今になって思えばですね、思います。
あ、初めて食べた吉村屋、いわゆる家系ももう全然問題なく好きだったわけですね、
うん、はい、そうですね、はい、
でその後吉村屋には何人もあのなんか地元の人
と、そうですね、やっぱり絶対空いてると夜中まで、
あ、
早じまいとかないですよね。
あ、はいはいはい、
で空いてるし横浜で行きやすいと、 はいはい、あるんで、うん、でなので大体福岡から一緒に来た人は吉本に連れて行くんです、
あそうなんですか、都内じゃなく横浜まで連れて行くんですね、
はい、絶対空いてるからですね、
あなるほど、
やっぱ他の店はまあ、あの回転が悪かったりしますけど、吉村はやっぱりすぐに入れるし、そういう意味でも連れて
行って、どうですかその連れて行って食べた時に、いやこんな麺食えませんよとか、
いやこれは意外と好評というか、まあ、大体絶賛してくれますね、
そうなんですか、博多の人も、
はい、そうなんです、
はい、逆に武蔵とかあんまり
噛
まし
くなかったりするんですか、連れて行ってもうーんっていう感じ
で、すか、
むしろ嫌いっていう人あんま大きいかもしれないですけど、
あんま合わないんですかね、やっぱね、やっぱ
ちょっとありますね、
あなるほど、でそのね首都圏でもとっても有名な3軒行ったわけなんですけれども、うん、はいはい、それからハマったって感じなんですかね、そうでもない
でもないですね、
そうでもないわけですね、
その頃はまだ、うん、いい思い出ができたなというぐらい、
なるほど、観光で来たからみたいな、はい、観光で3軒回ったぐらいの感じだった、うん、はい、だったんですね、で博多に戻ったは福岡に戻ったわけですね、
はい、はい、そうです、で福岡に戻って、ええ、でそれから ある店に行ったんですね、
はいはいはい、
それが福岡の鈴木商店というお店、
鈴木商店、はい、あ福岡でもある意味異端児というか、
はい、異端児ですね、
変わった、はい、あれ変わった味で出してるお店ですよね、
そうですね、はい、でここが魚介と豚骨を合わせた、
はいはい、
まあ、ダブルスープトリプルスープだったかな、なので、あこれなんか青葉みたいなのがあるなと、まあ思って、でここにはまりましたね、
あ
ここから始まりました、食べ歩きが、
あそうなんですか、はい、これは博多にも面白いラーメンがあるんじゃないかということで食べ歩きを始まった感じなんですかね、完全に、おごぽこさんはリピーターなんですかコレクターなんですか、
今は完全にコレクターですね、
今はもう完全にコレクターなんですね、はい、当時はどうだったんでしょうか、ね、
当時は熱烈な鈴木商店のリピーターでした、
鈴木商店のリピーター、はい、あじゃあ鈴木商店にはまってその他を食べ始めたっていうよりも、鈴木商店に通い始めたって感じですか、
そうですね、はい、
どんなサイクルで、
結構月10回
月10回
ぐらいは行ってましたね、
月10回ですと3日に1遍食べてるみたいな感じ、はい、あそうですか、すごいな、
はい、帰ると逆方向なんですけど、
あわざわざ遠回りして、
わざわざ逆方向に行って食べて帰ってました、ね、
あそうなんですか、はい、それはじゃあ本当によっぽどハマったって感じですよね、うん、ハマってました
完全に、はい、
その後そのハマったおごぽこさんは、
はい、
どんな行動を取ることになったんでしょうか、
でそれから、まあ、九州福岡でも食べ歩き始めまして、はいはい、でまた東京に出張することになりました、
あ出張、はい、で今度の出張またやっぱ2泊3日とかそんな感じなんですか、
いやそれは長かったですね、
あ今度長い出張だったんですね、
は
い、
まあ、2年
2年ぐらい
いました、
うわ、はい、それはなんかある意味すごい天気というか、
は
い、
そうですね、これがなかったらおそらく、うん、ハマってなかっただろうな、
今の自分はないだろうみたいな、はい、そんな感じなんですか、
はい、そこで猛烈にこう東京神奈川のラーメンを食べ始めたんですね、で東京のラーメン屋さん .com と、
はい、
でそれをまあ大体こう行った後は今度石神本とかですね、
石神本にも出会ってしまったわけですね、はい、
それをもう片っ端からあとはネットで調べながらとかですね、
はいはいはい、
行き始めました、
ね、なるほど、はい、で、まあ、今回来ていただいてるのもそのラーメン本位 の、 そのブログをやってる人っていうことでお呼びしてるわけなんですが、はい、ブログっていうのはいつ頃から始められたんでしょうか、
ブログは2005年の9月ぐらいですね、
2005年あーすと3年ぐらいですか、はい、まあ、そんなに長い方でもないですね、
そうですね、
はい、これきっかけはどんな感じなんですか、
きっかけはですね、その一緒に最初に武蔵に行ったそのもう一人の彼が、
はいはいはい、
そのラーメン本位のという名前でブログ立ち上げましたと、
お後輩が
立ち上げたと言ってきたんですね、
であ
そうって、じゃあ一緒にこう書こうかみたいな話で、
じゃあ今本当ブログっていうのはほとんど一人でやってますけれども、はい、複数でやろうみたいな感じなん
ですか、あそうです、でやっぱり一人で書くと大変だから、まあ、自由に書けるようにしようと、
あなるほど、はい、なるほど、
で書いてる途中で、まあ、彼はだんだんフェードアウトしてきまして、
いなくなっちゃったと
で完全に私の一人で書くようになりました、
ああ、はい、そうなんですか、ということはこのタイトルとか、
はい、
この後輩がつけちゃったんですね、
そうですね、ラーメン本位というのは、まあ、その前からその何人か集まってそのラーメン本位という部っていう形式でやってたんですけど、
なるほどなるほど、
それでその流れで、まあ、つけてます、
おお、はい、でおごぽこさんのブログは 何でしたっけ、お疲れ面ですとか、
あ、はい、そうですね、お疲れ面、
方面とか、はい、尋ねる面とか言って方面とか、はい、なんか独特な言葉がいっぱいありますよね、はいはい、これってどうなんですか、ブログ用に作った言葉なんですか。
いえ、これは、お疲れ面ですとかは、会話の中でもうすでに成立してた、
普段からそういう会話してるんですか、
は
い、
おはようとかいうの代わりにお疲れ面ですと。
あ、マニアックな、こういう人たちオタクって言うんですかね。
あ、そうなんですか。変な
変な集団ですよね、ある意味。
まあ、それはちょっと楽しんでたっていうのもあったんですね。
あ、それはいいことですよね、はい、そのラーメンの食べるけど、はい、とっても楽しんでもらえるようなね、はい、こんな感じですね、
で、まあ、その流れでブログにも、まあ、必ずお疲れ面ですで始めようかなと。
そうですよね、
自分ルールを、ね、はい、決めました、
決めたわけですね、
はい、
あと何かありましたか、お疲れ面ですと方面と方面、なんか、ね、おいしかった時のなんか言葉みたいなのってないですか、残したけどきつく言えないからこんな、なんとかみたいな、星つけてましたね、そういえばね。
ああ、点数、はい、つけてますね。
あれどうなんですか、はい、お店の方もしくは関係したらなんか文句を言われちゃったりとかあんまりないですか。
いや、ありますね。
あるんですか、やっぱり。
あります、
はい、なんでうちのお店はこんな低いんですかとか。
あ、そういうじゃなくて、直接的なものはなくてですね、要はまあ、極端な例で、一つは、そのミクシーで、そのこういう低い点数つけられたみたいなこう書いてるラーメン屋さんがいらっしゃって、
あ、
で私はたまたまそれを見つけて、全体公開になってたんで、
あ、はい、たまたま見つけて、じゃあ別に DM が来たとかコメントが入ってたとかじゃなくて、はい、たまたま見つけちゃったんですね。
で私はそこにそのメールを送ったんです、そのラーメン屋さんに。
あ、
いや僕はこういう理由でつけてますと。
なるほどなるほど。
でそしたら、あ、まあ、分かりましたみたいな。
ああ、そうなんですか。
まあ、来たんですけど、
は
い、多分びっくりしたでしょうね。相当。
あ、そうでしょうね。うん、実際どんな理由でその低い点数にしたんですか。
いや、もう
実際美味しくなかったとかじゃなくて。
美味しくなかったですね。
あ、実際美味しくなかったんですね。
やっぱ僕はよくブログで使うんですけど、なんか薄っぺらい豚骨っていう、
あ、はいはいはい、
いうのがですね、まあ。よく私スーパーライト豚骨とか言うんですけど、
はいはいはいはい、
そういう感じだったんですよ。 で、まあ、でも一応人気はあるお店なんですね。
人気はあるんですね、はい、まあ、当然いろいろ調べてある程度のここはいけるんじゃないか、しかも未食だっていうことで言ってるわけですよね、はい、
そうです。
その割にはっていうのがあるんでしょうね、はい、
うん、で、まあ、それでそういうのもありましたね、うん、
なるほど。で、まあ、ブログを続けてこうやってもう3年ですよね、3年弱ですけれども、
はい、
結構ブログを続けててもやめてる人とかストップしてしまった人とか、うん、まあ、私もかなり厳しい状態になってきてますけど、はい、どうですかブログやってきて辛い面とか。
うん、辛いことはないですね。
ないですか。
むしろもう本当書きたいという。
あ、書きたくて書きたくてしょうがないみたいな。
楽しいことしかないですね。
はい、そうですか。あんまり苦痛には思わない。
そう思ったことないですね。やっぱりもうむしろ一日何本でも書きたいなと。
あ、
時間があれば、はい、思ってるぐらいで。
あ、そういえば大坊さん、携帯サイトのラーメンバンクの方にですね、はい、エッセイ書いていただきました。本当にありがとうございます。非常に個性豊かなエッセイ書いていただきますんで、皆さんも会員になってですね、読んでいただければと思いますけれども。
はい、
はい、いいですよね。非常にネタ的にとっても面白くて、
はいはい、
寝られたネタっていうんですかね寝られた記事というか、
はい、
のような気がするんですけども、はい、あれってのはどういう時に、はい、よしブログ書くぞ、さてどんなネタにしようかななんて考えているもんなんですか。
それは2通りあってですね、まあ、一つはそのラーメン屋さんに行った時にひらめくことはありますね。
あ、食べてて
食べてて、ね、お店に入った時に、あ、これちょっとブログのネタにできそうだなっていうお店がたまにあります。
あ、チェックみたいな感じですよね。
特徴のある店ですね。
なるほどなるほど。
そこはもうパッとひらめいてすぐ携帯にこうメモする。
あ、メモするんですね。
でそれをまあ大体利用してブログ書くと。でもう一つはやっぱり、まあ、特にこう印象に残らなかったお店は、
うん
うん、書いてる時にこう、うん、ひらめいたものを書いていきます、
ね。おお、
はい、でも無理やりラーメン以外の話もくっつけて、
あ
膨らましてます、
ね。そういうのありますよね。まあ、はい、私も一応書いてる立場で読ませていただくと、
はい、
苦労してるなっていう感じがちょっと
あります。
まあ、ありますよね。
で結構その気分によりますね。その結構気分がいい時というか、
あ、乗ってる時みたいな。
乗ってる時はさっといきますね。書けない時はやっぱ書けないんで短くなっちゃいます、
ね。なるほど。
はい。
それとあとどうなんですか、食べたラーメン食べたけれども、
はい、
ちょっとこの店はブログに紹介するのやめようみたいなのもやっぱあったりするんですか。一応全部あげちゃうんですか。
基本初めて行った店は全部あげます、
全部あげるんですね、
はい、 で何かしらどうかこうかしてくっつけて乗せるようにはしますね。
なるほど。じゃあリピートした場合なんかは乗せない場合もたまにあったりするんですか？
ありますね。
はい、なるほど。でもあれですよね、人気店とかがなんかちょっと味変わっちゃったななんていう場合はあえて変えちゃったり。
あ、そうですね。今年からその点数をこう二重で表記するようにして行った人ですね。で、まあこの日は何点だった、この日は何点だった。
あ、多少ブレブレっていうか、そういうのも含めて返してるっていうことですね。
はい。
なるほど。ブログやってて良かったこととかってあります？
あ、そうですね。まあ一つはこの前ヤフーの面白ラーメンブログをあれをいただいた
っていう。そうですよ、それを紹介するの忘れてました。ラーメン面白ブログ大賞ですよね。
いただいたのは、まあ、まず良かったな。
あ、これですね、はい、白洲さんに登場していただいた時にも一応言ったんですけど、私が一応審査員ということで出てるので、はい、なんか知り合いをこう優勝させたんじゃないかって言って本当に言われるんですけど、私、はいはい、審査員としての仕事何にもしてないんですよ実は。もうちょっと審査員なんだか仕事をさせてくれって感じだったんですけど、
うん、まあそこはあれですね、公平なってことですね。
いや、大久保さん結構なんか争ってて結構大変でしたよ ね、 あれご本人的にはどうだったんですか？
いや、やっぱ気になってましたね、でやっぱりもう随時チェックしてましたけど、
でもあれ自分だと2回投票できないじゃないですか、
は
い、
そうですね。
おい、ちょっと投票してくれ
よ。まあ、そこは部員とか社内 の、あの知り合いには全員もう頼んで
頼んで、
はい、
あの九州だからちょっとハンデありますよね、ある意味ね。
そうですね、まあ、そうなんですよね。でやっぱりそういう意味ではやっぱりそこでどっかで止まるだろうなと思ってたんですけど、そこでなんか表示されなくなっちゃいました、ね、
そうなんですよ。あの、近くなってくるとその組織票なんていうのを、まあ、なんていうのかな、隠すっていうか、その本当何秒か差になった時にちょっと問題あるかなということで、何週間、1週間だったかな、ちょっと隠したんですよね。
はい、でそっからはなんか意外とこう気にならなくなり始めて。
あ、そうなんですか。
で、まあ最後はなるようになるなとか、まあ、受験を待つ受験生みたいな、受験結果を待つ受験生みたいな。
私審査員なのに、私もあの期間何にも見れなかったんですよ。だからその調整のしようがないというか。
あ、
早く結果出ないかなとかね、ドキドキしながらね、はい、知り合いがなってくれるといいななんて本当に思ってはいたんですけどね、と、いうか知り合い結構いたんですけど。
そうですか、
ということですね。あと他に良かった点とかってのはあります？
あとはあの一緒にラーメン食べ歩く仲間ができたって
ことですね。せっかくだから具体名とかあげちゃいましょうか。
あ、ね、あのまずはあのラーメンネタバクのヤモリさん。
おー、うちの社員ですね。お、
はい、
そう、私より先に知り合いになってますったよね。確か
ね、そうですね、彼と、はい、先に知り合いになって、
なるほど、はいはい、
であとはハンドルネームなんですけど、はい、あの竹彦さん、
竹彦さん、はいはい、
あと小田さん、
あ、小田さんと、はいはいはい、
で彼ら3人が福岡に来たんですね、その時に私があの一応案内というか、まあ、あの車を出してですね、案内して、その時に知り合って、でそこからちょっと彼らと交流が始まって、
で、あれですか、はい、向こうからのアプローチなんですか？
そうですね、
はい、あ、じゃあ今度福岡行くんで案内してくださいみたいな、
は
い、
あ、そうです、そうです、はい、
またあのあれわがままというかですね、あれですよね。私なんかそんなこと恐れ多くて言えないですよ。そんない
や、まあそうですね、ただ、はい、うん、まあ、衝撃受けましたね、彼らには。
ああ、そうなんですか、はい、この辺どういうところが、
なんでこんな系統にこだわるんだろうって、こうそこですね。
なるほど。彼らはですね、はい、あの東京のラーメン好きはみんなああいうタイプではないんですけど、まあ、ちょっと偏ってるというか偏ってますよね、彼らはね。
みんなこうなのかなと思いました。
割とそういう人多いことは多いんですけど、はい、うん、まあ彼らは偏ってます、
はい、で一番最初に連れてったお店が、その、まあ、あの福岡のカス屋の、あの羅族っていうお店だったんですね。
羅族、
はいはいはい、でそこがあの某有名久留米ラーメン店出身だったんです、はいはい、行って初めて分かったんですよ。
あ、おごぽこさんでも、
はい、
地元でも。
そうです、そう、で彼らがこう、まあ、ヤモリさんのインタビューがやってて、はいはいはい、ポッと名前が出てきて、で彼らものすごい喜んでたなんでこの人たちは喜んでるのかな
とあ、そのラーメンが美味しかったとかそういうことよりも
そっちの方すごく喜んでて、なんかお礼まで言われたりしてまあはいみたいなな
るほど。で、あ、じゃあ東京の人たちはこういうことをやってんのかな、はい、みたいな感じなんですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、要はなんかその時、まあ、私も今になると結局そういう丼の中だけじゃなくて、こう丼、のその外の世界も面白いんだなっていうのが結構、まあ、分かってきたというか感じてきたんですけど、
あ、なるほどね、
その頃は彼らからそういうのがなんかこう受けたと。
あ、じゃあ、はい、彼らにそんな感じのいわゆる系統っていうのも一つの楽しみなんだななんていうことで影響を受けたわけですね。
はい、そうですね。
面白いですね。 あと他になんかあります。あ、そういえばテレビに出てましたね。この前、この前ってもずいぶん前かもしれないですけど。
うん、本当おかげさまで。
はい、テレビに出た番組はおいしんぼ塾ラーメン堂ですね。うん、はい、これ2時間のスペシャル番組でしたけどね。はい、
そうです。
なんか九州代表って感じでしたっけ、は
い、
あれは。
そうです。九州代表で1点選んでください。
はいはい。
で、まあ博多新風というお店を紹介させていただいて、
は
い
はい、あれで本当博多新風も、大爆発ですよね。
そうですね、まあ、あのブレイクしてもう今行列店になってますもんね。
祭事なんかにも結構呼ばれたりとか、
う
ん、
そうですね、今は本当
すごいことになりましたよね。
はい、で、まあ、そこでやっぱり準優勝したからっていうのはあったと思うんですけど、やっぱりそれなりの実力はあったんだなって。自分推薦してやっぱりそこで、あの負けちゃうとやっぱりあれだったんで、
まあそうですよね、
あそこまで行けてよかったなって、それは実力なんだろうなって思います、
うん、そうですね、はい、なんかいろんな本当ブログをやってですね、いろんなあの出会いとか出演とかあったみたいですけども、はいはい、まあ、割とそのブログを続けてきて、まあ、辞めていく人も少なくない中で、
はい、
おごぽこさん的にはどうなんですか、ブログは今後はどうしようかななんていうことは考えていらっしゃいます。
そうですね、まあ、今のペースでは まず続けていこうと思って、
続けていこうと、はい、全然あの、うん、迷いなしに継続
という
感じですか。
はい、
そうです。全く苦痛じゃないわけですね。はい、で目標とか、まあ、夢みたいなのとかっていうのはあるんですか。
あ、そうですね、まず、うん、食べ歩きでは47都道府県。
あ、47都道府県、はい、今もうどれぐらい回ってらっしゃるんでしょうか。
40
ですね。あ、40ですね、はい、あ、じゃあもう今年中ぐらいになんか達成するじゃないですか。
あ、そうです、なんとか行きたいな、
年内目標ぐらいの感じですね。
はい、そうですね。
もっとじゃあブログ全体的な形での目標っていうか夢とかそういうのもあるんですか。うん、
ブログの目標は、あの、まあ、1日1万アクセス、
1万アクセスこれはすごいですね。
1万アクセス達したらそこでやめようと、
やめようと、
はい、
もう
絶頂期でやめるっていう。
ああ、ピークになって惜しまれながら
がいいかなと。
なるほど、かっこいい夢を持ってますね。いい、ちなみに今1日どれぐらいのお金なんですか。そうですね、
平均すると先月は1300
ぐらいでしたね。
はい、
九州中心の割には結構いってますね。
うん、そうですね、
なかなか浸透してきたって感じですね。
はい、
これはですね、大事件とか起こすと結構いきますよ。でも1日だけ1万いったってんじゃ
ダメですね。やっぱちょっと続いたらとこう、絶頂期でこう来た時に、はい、なんかいきなり終わったと。
そうなんですよ、私もあの、はい、会社作った時にヤフーニュースで紹介されて、
あ、はい、
1時間で8万アクセスと飛び抜けていっちゃいましたからね。もうあの時はすごかったですけどね。はい、まあそういう、うん、何日間か続けて1万アクセスこれ相当すごいことだと思いますけどね。
うん、そうですね、まあ、
ぜひ
夢のような話で、
ぜひそれを目指して頑張ってください。はい、ってことは俺、はい、あのそれが達成しなければもう50ぐらいになってもやってる可能性はあるということですね。
やめられないですね。
なるほど、じゃあそれを宣言していただいても、はい、あのラーメンホイというブログはですね継続していただくということですね。はいはい、今日はラーメンホイのブログマスターおごぽこさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、今回はラーメンアイドルメンドルのレイカさんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ最近ですね、
はい、
最近ですねっていうかもうあと半年ぐらいでレイカさんはなんと
まさか
20歳になりますね。
20歳ですよ。
年齢言っちゃいけませんかね。
全然もう、
まあ、今大丈夫ですね、若い時はね、はい、
20歳になっちゃいますよ。
いろいろできることがありますね。
はい、
お酒も飲めるようになるし、
はい、
タバコも吸えるようになるし、
はい、
まあ、タバコは吸わない？
吸わないですよ。
はい、車の免許なんかも、車も乗れるようになりますよね。
車は18からですよ、今。
そうでしたっけ？
はい。
じゃあ20歳と全然関係ないじゃないですか。
はい。でも違うんです。20歳になるまでにいろいろやってきたい、うん、やっておきたいこととかもあるじゃないですか。もう10代今年早くじゃないですか。
ね、
で私も近々ちょっと車の、うん、免許取りに合宿、教習合宿に。
そうかそうか、私ね実は免許がないからわからなかった。そうか、二十歳になって免許取れるのかと思ったら18から取れるんでしたね。
そうです、今18ですよ。
今まで取らなかったのは何か理由があるんですか。
そうですね、今までちょっとあの期間があの、うん、通いで行く感じ、なんか合宿って怖いって聞いたので、うんうん、なんか通いで行こうと思ってたんですけど、うん、通うにしてもなんかずるずる行って取れないっていうことを聞いて、ね、でたまたまあの同級生の子で、うん、なんか女の子女 と一緒に行こっかっていう話になったんですけど、うん、はいはい、時間をマネージャーさんに言ったら、うん、あ、じゃあいいよみたいな、ちょうどフットサルもお台場冒険王の前だったらいいよって、夏休みの前だったらってことで、ちょうどもう行っちゃおうと思って、
あれってどれぐらい期間としてはかかるもんなんでしたっけ。
予定では2週間、
2週間予定ではっていうことは、スムーズに行くと2週間で大体免許が取れて帰ってこれるっていう、はい、
でも帰ってこれなかったらやばいんですよね、お仕事あるので。
あ、そうですよね、はい、あれ途中で、あ、やばい、仕事しなきゃって戻ってきたって言ったら、
戻ってこないです、戻ってこないです、はい、
戻ってこれない、
はい、
あら、
全部お休みいただいてて、
完璧に2週間でもう卒業しなきゃダメなんですね。
そうです。でですね、あの、うん、2週間どこに行くかと、まあ
言っちゃうと追っかけが来ちゃうか ら,
あ, ら, だ ら, ら
あんまりね、
あれなんですよ、うん、南の方に行ってくる、
南の方に行ってくるわけですね、
はい、
まあ、それでちょっと当てられちゃちょっと叶いませんけれどもまあ南の方に、まあ、多少すると南だとちょっと旅行気分、
そうなんですよ、それで行くんですよ、うんうん、なんか日頃 の,、まあ、あの
ストレスを、
バタバタ違います、バタバタした生活から、うん、ちょっとまあね、旅行気分で羽伸ばそっかみたいな感じで、うん、ゆっく
りしてこようという感じですね、
はいはい、
相手の方は男性じゃないですね。
いや、美里ちゃんです。
あ、具体的な名前まで言っていただけると間違いないですね。
はい、
あのね、ほら、あのモームスの大家さんが男性と一緒に泊まりに行ったりとかね、よくニュースが流れてますけどね、そういうのとは違いますね。残念ながら、は
い、いつでもウェルカムなんですけど、まあ、残念ながらないんですね。
ウェルカムなんですか。
はい、
年上、超年上なんてのはどうですか。
超年上ってどういうことですか。
例えば30歳近く離れてるとか。
30歳、ちょ、パパより上はちょっと、
パパより上になっちゃうんですね、はい、まあ、そんな話でもしょうがないですね。はい、わかりました。それで、はい、2週間行ってくる、はい、自信のほどはどうですか。
ありますよ、
もうバリバリ、
はい、私なんか
スポーツ万能そうですもんね、なんかね。
そうですね、フットサルやってるので一応、で原付も持ってるんですよ今、
はいはい、
もう今年更新しなきゃいけないんですけど、うん、
完璧ですか運転は。
いや、もうペーパードライバーで乗ってないんですけど、
あれは、まあ、
それも私勉強しないで受かったんですよ、うん、
お
ー、ペーパードライバー適当にマークシート塗ってて受かっちゃったので
そんなこと言ったらダメじゃないですか。
運があるんですね、運が。
運ではそんな簡単にね免許取れませんよきっと。
ですよね、死んじゃいますよね、
うんうん、危ない、命がけですからね、ある意味車乗るっていうことはね、は
い、やばい、頑張ります。
まあ、取った後でも十分注意して乗ってくださいね。
はい、わかります。
なんとなくねちょっと心配ですよ。
やっぱりみんなに言われるんですよ。
なんかねちょっと心配です。
でも一回も触ったことないんですよね、ハンドルとか。
ああ、それは免許がないから基本的にはダメですよね。まあゴーカードもないですか。
ゴーカードとかあるんですけど、すっごい下手なんですよ、うん、車の運転っていうか、そのおもちゃっていうか遊園地とかの。
はいはい、もう男の運転だけですね、運転するのは。
おい
というわけで、まあそんな車の話は置いときまして、まあラーメンの話に行こうと思うんですけれども、
はい、
印象に残ってるラーメンなんてのありますか、最近食べた中で印象に残ってる。
印象に残ってるのは、そうですね、うん、蒙古タンメン中本さん。
蒙古タンメン、はいはいはいはい、はい、食べましたか。
食べましたよ、しかもですね、うん、マネージャーさんも一緒に行ったんですけど、うん、
はいはいはい、
マネージャーさん多いですね、出てくるの。
出てきますね、マネージャーさんラーメン好きですね。
ラーメン大好き、食べで、私以上に好きですよ。
あ、そうなんですか、はい、これいい組み合わせじゃないですか。
そうです ね、
ちょっと時間あったらじゃあラーメン食いに行こうかって、ね、
そうです
いいじゃないですか。
でですね、うん、なんとうちのマネージャーさん、一番辛いのかな、多分北極ラーメンって。
北極ラーメン行きましたか。
はい、なんかもうマグマみたいな赤いやつ
もう真っ赤でしょ、あれ
マグマです、あれは。
なんか罰ゲームですよね、半分ね。まあこんなこと言うとお店に怒られちゃいますけど、
そうですね、
かなり辛いですもんね。
でもなんかマネージャーさんも、俺はいけるよみたいな感じで、
うん、お
う
お
う
お
う、でまあ出てきたらすごい真っ赤 で、うん、で一口もらったんですよ、ね、
うん、
痛いんですよね、もう
辛いじゃなくて、もう通り越してる、う
ん、なんかハバネロみたいな痛いですね、北極は。
辛いじゃなくてもう痛
い
感じなんですね、
はい、痛いです。
だからうまいとかそういうレベルをなんか超越してる。
そうですね、なんかもうそういうのがわからないくらい麻痺するくらい痛かった。
レゴさんは何を食べたんですか。
私は普通の蒙古タンメン。
蒙古タンメン、
はい、
初めて
ですよ、
うん、どうでしたか。
あ、しかも私前、大崎さんに辛くて美味しいラーメン屋さん教えてくださいってずっと言ってたじゃないですか。
そうなんですよ。
でやっと中本さん食べられて、念願の。
おいおいおい、
めちゃめちゃ美味しかったですね。
美味しかったですか。
辛さは全然平気でした、蒙古タンメンは。
でもまあそれなりに辛いですよね。
辛いですね、うん、やっぱり。でも辛いの好きなので、うん、全然なんかお野菜の甘みがすごいこう、うん、なんていうんですかね、辛さを調和させるっていうか。
そうなんです。だから甘さもあって、
はい、
辛さもあって、
そうなんです
よ、旨味もあるっていうね。
そうなんですよ。お野菜の量があんなに多いのってすごいいいですよね、
う
ん、
そうですよね。
甘さもすごい出て
る、口休みっていうかなんかね。
そうです、そうです。
辛いんだけどもなんかそれで中和されてて、
はい、なんか癖になるっていうか、
うん、あと、ま、太い麺がまたね、
そうですね、
いい感じですよね。
はい、 でもあれは白い洋服で行ったらいけませんね、うん、
あ
シミだらけになりますよ
飛ばしますか
、はい、
ライクさんも結構パワフルに食べますもんねやっぱね。
私結構女の子っぽくなくて、うん、バーッと食べるんですよ。
食いますもんね、
はい でもそれがラーメンのあの
醍醐味ですよね、本当はね。
そうなんです。
だからあの本当はなんか紙エプロンかなんかしてガーッと食べるか、
そうなんですよ。
もしくは紙エプロンがない場合はまあゆっくりちょっと食べるしかないですよね、はい、
そうです。
私そもそも蒙古タンメンってジュバッと食べれないでしょ。熱いのと辛いのとで
あれめっちゃ熱かったです。そうですよ、熱かったんですよ、
うん、
でもそれをふっふっって言いながらもうピシッて行くのがいいんですよ ね、
ああそうですね、
食べたくなってきますね。
それがラーメン醍醐味ですよね、
はい、でも気づいたら本当、うん、洋服が水玉になってるので
ちょっと本当にちょっと跳ねちゃいました。
ちょっとあのかなり水玉になってたので、
あらららら、あれまた赤いから目立つんですよ ね、 ね、
そうですね。あまあでも大丈夫でした。
大丈夫でした、
はい、
いやそれよりも翌日大丈夫でしたか。
翌日聞いちゃいます。
こんなこと聞いちゃいけませんよ、
ね、
アイドルにあんま聞いちゃいけないですよね。いや喋りますか。いや喋りたくなければ
次の日ひどかったですよ。
あそうですか。
ちょっとトイレに行くのが精一杯でしたね、うん、痛いんですよ。
あれも痛いんですよ。
だからそのちょっと深いとこ言えないですけど、
うんうんうん、
痛いですね。
痛いですか。
あと
その辛さとその食べてる美味しさっていうか満足とのどっちを取るかですよね。
あそうですね。
我慢しながら
食べるの。でもハマる人はああいうのが好きなんですね絶対。なんかあの痛みがあってみたいな。
あの痛みのために食べるんですか。もしかして。
分かんないです
そんなことないでしょ。でもそれマゾでしょ。
そうですね。そうなんですよ絶対。
だからまあ食べてる時は本当に美味しいんですよ。
えでも私よりも私のマネージャーさんは北極を全部食べたんですよ。
食べましたからね。
スープ一滴も残さず全部。
あらまあ。
あの後、うん、なんかまた次の現場でお仕事があったので、うん、車で行ってる最中に、うん、ごめんちょっとリバースしたりとか言って
リバースはまずいでしょ
いやでも本当なんかで喉もすごい痛かったみたいですよ。
あらまあ、
なんか本当もう痛い痛いってずっと言ってました。
そうなんですか。
だから辛いのちょっと苦手な方にはあれかもしれない。刺激が強いかもしれないです
ね。でもあのマネージャーさんって辛いの好きだからもちろん北極頼むんですよね。
好きです好きです。はい。
でもそんな好きなマネージャーさんでも北極は辛かったと。ということですね。
はい。美味しい分跳ね返ってくるものがありましたね。
じゃあこのラジオを聞いてる方で、はい、あそんなに美味しいんだったら仲間と行ってみようかなという人は、はい、北極ラーメンは
ぜひ。
ぜひなんですか。だからその罰ゲームになっちゃって。
あ、蒙古タンメンの方。
蒙古タンメンにしてもらいましょうね。
はい、美味しいです。
どうしてもダメだっていう人はまあ普通のラーメンもあるんですけれども、はい、やっぱもあの中本のね魅力っていうのは蒙古タンメンの旨辛だと思うので、はい、ね蒙古タンメンを食べていただきたいっていう。
はい、
今ねいろんなところにお店があるわけですよ。
そうですか。
レイガさん行ったとこは何店ですか。
吉祥寺店。
吉祥寺。
はい、
まず本店が上板橋なんですね。
はい、
で池袋、目黒、新宿。
亀
井戸、
はい、
もう一個あるはずだなとか言い忘れてるところから6つか7つあ違うそんなにないなそれぐらいいっぱいあるんですよ。だからねあの、はい、多分どこに行っても美味しいと思うので、
はい、
ぜひそのレイカさんがね。
そうですね、吉祥寺いいですよ。
あ吉祥寺結構ね、はい、いいですよね。
雰囲気良かったです。かなりお店の方とかも、
うん、はいというわけで、はい、じゃあ蒙古タンメン、中本の、
はい、
まあ、店名にもついてるそのメニューでいうと蒙古タンメンがおすすめということですね、
は
い、
そうです。
はい、今回はラーメンアイドルレイカさんのおすすめということで蒙古タンメン中本をご紹介いただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですねヤフー面白ブログ大賞を受賞しました、ラーメン本位のブログマスターおごぽこさん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おごぽこさんにもですねあのおすすめ3件というのを紹介していただこうと思ってるんですが、
はい、
どういう切り口の3件をご紹介していただけるんでしょうか。
はい、あの福岡の人に食べてほしい東京のラーメン。
福岡の人に食べてほしい東京のラーメン、
はい、
珍しい切り口ですね。
そうですね。
これはあのいわゆる豚骨に慣れた人だからこそ食べてほしいというニュアンスですか。
うん、
はい、
そうですね。
なるほど。
福岡で豚骨好きだという人たちにこういうのもあるんだという意味で食べてほしいですね。
こういうのもあるんだぞ、胃の中の加圧じゃダメだぞみたいなニュアンスも多少ありますかね。
はい、
ああ、
そうです
ね。どんな店が出てくるんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。
はい、
じゃあまず、はい、その福岡の人に食べてほしい東京の1軒目は、
はい、これはあのキラボシ。
キラボシ、
はい、
これは食べてほしいですよね。
そうですね、
やっぱ
ね、これは
どういう理由で食べてほしいですか。
ぱりこの全国探してもこういう濃度のラーメンはないのかなと、う
ん、ないですよね、私は全国の人に食べてほしい、ラーメンですけど ね、
でやはりそこに太麺が合わさると、
太麺が合わさる、この太さっていう部分もまたやっぱ博多の人には食べてほしいですか ね、
そ,
すね、
はいはい、それでもうまいんだと、
うまいんだ
と、結構細麺至上主義の人が多いですね、
博多は。そうですよね、きっとね、はい、太麺のお店が結構東京からあるいは関東から進出していって、はい、破れ去ってるケースなんかありますからね、
ですね、ですから太麺で豚骨でもうまい店があるんだと、う
ん、あ、はい、博多といえば家系が破れ去り、
そうです、
つけ麺が破れ去りみたいな
もういまいちですよね、
感じですよね、はい、そうですね、全国に 100軒ぐらいあると言われてる、はい、超有名なのれん分けのお店ですら
ダメです、
ね、なくなってしまってんですよね、はい、
そうです、
それほど手ごわい博多の人に食べてほしい、うん、気が欲しいですね、
は
い、
そうです、やっぱりここのその土豚骨的なところですよね、はい、濃度、でやっぱり一度食べたらここはやっぱり忘れられないだろうという意味で、もう絶対自信を持ってここはもう連れて行きたい。
どうなんですか、何か知り合いとか連れてたことはあるんですか。
あ、はい、あります、ね、
ありますか、どうですか、その評判は。
いや、もう度肝抜かれてましたね、
そうです、はい、まさにこんな豚骨あったのかみたいな、
あったのかと、
あ、はい、
もう完全に
やられたって感じですか、
放心状態でしたね、
当然うまいと思っていただいてるんですよね。
もちろんです。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあこれこそもう筆頭でキラ星が上がってきちゃったわけですね、う
ん、です
ね、はい、はい、じゃあ続きまして福岡の人に食べてほしい東京のラーメン2軒目は、うん、
はい、これはあたご六助。
あたご六助、割と新しい店ですね、
は
い、
そうですね、
何かと話題になったお店ですね、新橋にありますね、
はい、新橋
です。これは何で食べてほしいですか。
まずここ今800円ですね。で
800円なんですよね、うん、いっぱいね。
で800円で、まあ、豚骨醤油的な、まあ、ウベラーメンが起源ですね。
はい、ウベラーメンの流れを組むラーメン屋さんですね、は
い、でそういうウベラーメン起源で、うん、東京でこういうのがあるんだと、ウベラーメンをものすごく美味しくしたのがあるんだ
と、まあ、そんなこと言ってウベの人怒っちゃうかもしれない、ね、確かになんていうか流れはウベラーメンなんですよね、はい、でもなんかそれをそう洗練したというか、
はい、
ちょっとお金と手間をかけてみましたぐらいの、うん、そんな感じですよね、
はい、そうですね、う
ん、よくできてるなと思いますけどね、
うん、そうですね、で800円払ってでも食べたくなるラーメンがあるんだと、
なるほど、確かに博多も宇部も割とラーメン安いですもんね、
やっぱりワンコインかまあ600円以内、
そうですよね、
基本ワンコインですよね、
そういう人たちに800円払ってでも食べてほしいラーメンだってことですね、
あると、
はい、なるほど、
しかもあの豚骨一杯800円ですもんね、それで、うん、それを
800円でも高いと言われるんですけれども、うん、ここはオープンした当初1000円でしたから ね、
1000円だったらもっとこう面白かったんですけど、まあ値下げしても800円
なんですよね、1ヶ月後に値下げしてしまったんですけれども、はい、まあ、それでもまだ豚骨ラーメンとしてはちょっと高いんですが、はい、その高いと言われる800円の豚骨ラーメンぜひ食べてほしいということですね、
はい、そうです、
やっぱその豚骨ラーメンに慣れたおごっこさん的に見ても、うん、これはよくできてるなって感じですか。
思いましたね、今年私新店の中でこれ一番好きです、ね、東京で
一番になりましたか、
東京で
今年の新店ナンバーワン、
東京の新店で一番ここが好きです。
豚骨の中で一番じゃなくて、
はい、じゃなくて、はい、
全部を含めた新店の中で一番ですか。
で一番、まあ、そんないっぱい行ってるわけでもないんですけど、まあ行った中では一番好きです。
じゃあ800円出しても惜しくないって感じなんですね。
惜しくないですね、
素晴らしいな、はい、もう大絶賛ですね、
唯一3回ぐらい行ってますもん。
本当ですか、
はいはい、
どうですかブレっていうか、
いやこれ行くたんびに美味しくて、
ね、本当ですか、
これは不思議なことに、
お、はい、じゃあ相当ですよね、うん、
はい、
なるほど。じゃあ続きまして福岡の人に食べてほしい東京のラーメン3軒目は、
はい、これは渋谷三丁目。
渋谷三丁目の何でしょうかってちょっとですよ、ね、渋谷三丁目っていうとね、ほとんどだって住所にしか聞かま、はい、聞こえませんけれども、ね、
はい、
なんとこれが店名なんですよね、
うん、はい、で、ここはまあ割と博多由来の、ね、まあ、ラーメン屋さんなんですよね。
そうですね、博多の流れを一応組んでるという形になってます ね、
はい、でそれなのにちょっと博多福岡にはないこの洗練された、うん、ラーメンだと、
あ、
豚骨ラーメンだと。
じゃあ博多の人が食べてもとっても美味しい博多ラーメンっていう、
は
い、
そうですね、はい、
確かに今1番目2番目に挙げたキラボシアタゴ六助っていうのは博多ラーメンではないですからね、はい、
そうですね、
はい、逆にその博多の人に食べてほしい東京の博多ラーメンということですね、
うん、そういう意味です、
はい、しかも当然ながらここで挙げてるってことはおすすめできるってことですよね。
そうで もう私も個人的にはかなり好きな方です。
かなり好きな方なんですね。あ、はい、じゃあよく食べてるわけですね。
はい、かなり行ってますね。
そうですか、はい、でもあのやっぱり博多由来なので、はい、まあ、福岡にあるんじゃないかなみたいな、まあ、確かに私も福岡結構食べましたけれども、うんうん、はい、あまり近いのはないかもしれないですけど、まあ、一応その赤の連出系というか流れを組んでるんではないかと言われてますけどね、
そうですね、
はい、今その赤の連ってなくなっちゃったんでしたっけ、大元は、
まあ、大元はないですね。で、まあ、直系のお店は
赤の連せっちゃんとか、
せっちゃんとかありますけど、うん、まあ、あとは赤の連という作る店はいくつかありますね。
あ、いくつかあるわけですね、
はい、でもどれとも違います。
あ、はい、そうですね、私も赤の連クーニャンとかなんか
あります。
なんだこれなんてところちゃいますけどねありましたね、そういえばね、
はい、うん、すごいこの若野連って一番やっぱり博多でも超老舗、
ですよね。
それが流れて東京でこんな洗練されたもの、
もまれもまれてこんなになるのかみたいな感じですか。
はい、平麺っていうのもあれですよね。
そうですよね、そうですよね、はい、まあ、博多ラーメンっていうなんか本当、うん、あの低下水の細麺みたいな感じで思われるんですけども、ここは本当平麺ですからね、
はい、うん、まあ、ここは行きやすいしですね、渋谷駅から歩いてすぐっていうのがありますから、はい、
そうですね、
すごくおすすめしやすいですね。よくやっぱ連れて行ってます、私も。
あ、そうなんですか、はい、どうですかその博多の人連れてって、うん、
ここは、まあ、あの
評判いい
ですか。一番評判いいですね。
あ、ここやっぱ一番評判いいですか。
うん、
あ、はい、じゃあ非常に馴染みやすくもありっていう感じなんです
か
ね。
そうですね、はい、
じゃあ今挙げた3件の中では、うん、一番なんていうか、まあ、近いというか、
はい、
なんていうんですね、
まあ、受けがいいと思います。
受けがいいラーメンである、はい、ということですね。そうです、はい、なるほど。まあ、もちろんあの福岡じゃない人にも食べてほしい、まあ、
もちろんそうです、
豚骨ラーメンでしょうね、はい、この3件はね、は
い、そうですね、うん、
この辺りで、そうですね、ちょっと気になるところ、私的に気になるのは、その、はい、まあ、博多ラーメンといえば東京だとここだっていうお店があってですね、
はい、
そこのお店っていうのは福岡の人にどうかななんていうのをちょっと聞いてみたいわけですよ。
はい、
足立区にある田中商店っていうお店なんですけどね、
はいはい、私も最近行きました
、まあ、ちょっと遠いのが何なんですけどね、
はい、うん、そうですね、
どうなんでしょう、博多の人にとって、うん、あの田中商店の、うん、博多ラーメンっていうのは、
あ、確かに受けると思います。
受けると思いますか、はい、それは東京の人にですか、うん、博多の人に、
東京の人にも博多の人にも、
あれほにも受けるんではないか、
受けると思います。
ある意味じゃあよくできた博多ラーメンということなんですね、
はい、と思います、うん、ただ、うん、博多よりもその、うん、なんか背脂ですかね、あの脂が多いですよね、
は
い、こってり感がやっぱり強いですよね。
あ、やっぱり東京の人はインパクト求めるところもありますからね、こってり感を強く出してるっていうのもありますよね、
う
ん、はい、
でちょっとそうですね、先に挙げた3件と比べて、うん、まあ、あのそこが少し私の好みに少し合わなかったっていうことで、
あ、なるほど、
まあ、本当に時点というか、はい、もう全然おすすめできる、おすすめする店ではあります。
あ、おすすめするということ、はい、迷ったぐらいの感じです ね、
うん、迷ってますね。
あ、じゃあもし4件挙げてくれって言ったら4番目に上がったかもしれないっていうぐらいの感じなんですね、
は
い、
なるほど、迷いました。
あ、そういうことですね、はい、分かりました。もう一回繰り返しますけども、福岡の人に食べてほしい東京のラーメンということで、
はい、
まあ、1軒目が武蔵境のきら星、
はい、
2軒目が新橋にある旗子六助、
はい、
3軒目が渋谷三丁目にある渋谷三丁目と、はい、いうことで、はい、で時点に田中商店ということですね、はい、これはもうね、まあ、東京の人でいわゆる寅さんラジオを聞いててこの3軒食べてない人はなかなかいないかもしれませんけれども、福岡の人だけじゃなく全国の人に食べてほしい東京の豚骨ラーメンですね、
はい、
これはね、
はい、そうです。
はい、今回は、ラーメンホイのブログマスター大ぼこさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第75回トラさんラジオいかがだったでしょうか。今回はですね、福岡からトラさんラジオの収録のためにと言いますか、何と言いますか、来ていただきましたよ。まあ、福岡といえばですね、やっぱり豚骨文化ということでね、豚骨文化の人から見た東京のラーメンというのはどんな感じなのかっていうのをですね、いろいろ、まあ、お聞きしたわけなんですけども、でもよくよく聞いたら豚骨にあんまり染まってない中で東京に来てたというのもね、あの裏話と聞くことができましたけれども、まあ、ラーメン総合研究所の竹内慎さんとかはですね、やっぱり昔から豚骨が好きでとか、あと第5回ラーメン王選手権優勝の立石さんとかですね、あの東京に来て醤油ラーメン見て なんつったっけな、こんなのラーメンじゃ半ばいみたいなことを言ってたことがありましたけどね。 博多の人っていうのはみんなそうなのかなと思ったらそうでもない場合もあるということもね、初めて知りましたけれども、いや博多の人はみんなそうなのかなと思いましたけどね、目から鱗みたいな感じで、福岡の人に食べてほしい東京のラーメンなんていう話もありましたけども、意外とやっぱり東京目線と福岡目線というのは違うもんだなというのをね、感じましたね。まあ、皆さんにはどういうふうに、聞こえましたでしょうか。そういう意味でのそのご当地がある土地の人になんか東京のラーメンを語っていただくというのはなんか非常に新鮮で面白いですね。そんな人がいらっしゃいましたらまた声かけていただければというふうに思います。第75回トラさんラジオ、ありがとうございました。これにて終了です。